はい。今回はちょっと猫科の解説的なものもちょっとやってみたいなと思っているので、それの練習みたいなことをやりたいと思います。そうですね。こういうのってどうした方がいいのかな。まあ台本とかなんかあった方がいいのかもしれないですが、一旦は台本なしでやっているので、グダグダになる可能性が高いですけど、はい。今回は、ツシマヤマネコについてお話ししたいなと思います。ツシマヤマネコ、今というか、一週間後ぐらいから、東山動物園、名古屋にある動物園で、子猫、4月に生まれた子猫を、期間限定で公開するということがありまして、もともとツシマヤマネコについては、絶滅危惧種で、国の事業で、保護のプログラムがあって、で、動物園で繁殖をするのを目的に飼育しているというものになるので、基本的にはあまり公開を優先していないというか、特に、子猫、小さな若い個体については、非公開のことの方が多いんですね。で、今回、なぜ公開するかというと、その若いうちにいろいろな環境にとか社会性とかを養うために、他の場所で子猫が生まれていた場合、ツシマヤマネコが生まれていた場合は、その子たちを一箇所に集めて、一緒に飼育することで、その社会性を養ったり、なんかいろいろな刺激があっても、ちゃんと対応できるように育てるということがあるんですけど、今回は、その一緒にできる同じぐらいの、ツシマヤマネコがいなかったということで、一頭でずっと過ごして、で、今回、人工保育になってしまって、人間がミルクあげたりとかして育てているという状況で、なんか若干もう動画とか公開されてるのを見るとわかるんですけど、もうなんか飼われてる猫ちゃんみたいになっちゃってたりして、まあ、中でそうやって大事に育てていると、多分いろんな環境に対応できなくなりそうなっていうことなのかなと思っています。まあ、この子かなり健康で、むしろその一頭しか生まれなかったせいで、お母さんのお腹の中で大きくなってしまって、ちょっと大きく育ったせいで帝王切開になって、で、人間が育てないといけなくなってしまった。という状況なので、まあ、元気な子なので、まあ、そういうのもあって、1ヶ月、公開することになったのかなと思っています。うん。なんか、ツシマヤマネコって、時々公開するんですよね。多分やっぱり、いろんな、ことに慣れさせるためっていうことがあると思うんですけど、でも結構2日とか、すごく短いパターンが多くて、見れる機会、特にこうやってまだ、4月生まれなので、で、9月ぐらいに公開なので、5ヶ月、半年未満の、小さな子を見れる機会はあんまりないかなと思うので、まあなんか、機会があれば行くと良いかなと思ったりしています。ですね。ツシマヤマネコって言ってますけど、まあ、種類としては、ベンガルヤマネコの亜種という感じですね。ベンガルヤマネコって言っているのが、猫科が猫科の下で、まず系統っていう大きな、くくりグループがあって、で、そのグループが8個あって、で、そのうちの一つにベンガルヤマネコ系統っていうのがあって、で、その系統の中のベンガルヤマネコ属っていう中のベンガルヤマネコの亜種ですね。ということで、ややこしいんですけど、ベンガルヤマネコという種類の、ちょっと地域で特徴が変わっていることで、亜種として一応分けているという中の、ツシマヤマネコは、アムールヤマネコという、ややアジアの北の方とか、ロシアの東とか、中国の東、あとは、朝鮮あたりかな。にいる種類の、なんですけど、島で、分断されちゃって、そこで、生きてきたので、若干その大陸のとはちょっと違うけど、 まあ一応亜種としてはアムールヤマネコっていう感じになります。で、まあ、ベンガルヤマネコすごく家猫に似ているんですけど、本当はその家猫の系統というのとは分かれていて、620万年前からもう共通の祖先と分かれているというものなので、やっぱりちょっと普通の猫という感覚で繁殖するのが難しいみたいなんですよね。ちなみにちょっと有名になったスナネコとかは、家猫の系統の方になります。家猫にやや近い方なので、分かれたのもだいぶ後ですね、まあ、200何万年前かな、多分に分かれた感じなので、まあやや繁殖しやすそうな雰囲気はありますね。最近見ていてもスナネコについては結構繁殖に成功して、なんかいろんなところにで見れるようになったりしているんですけど、多分アムールヤマネコというかツシマヤマネコはそれよりもちょっと難しいのかな。生まれる数もなんかだいたい 2,3 匹は平均らしいんですけど、見てると結構1匹しか生まれないとか2匹とかいうのが多いですね。ってことで、まあなんか去年あたりちょっとたくさん生まれたりして、去年かな、4頭ぐらい生まれたりしてたんですけど、なかなか貴重な動物となります。はい、こんな感じでいいかな、ちょっとどんな感じになっちゃってるかわかんないけど、聞き直しつつでまた練習したいなと思います。